何か、寒気が。
風邪でもひいたのかな？
朝。
私こと三坂美琴は、おかんを感じて目を覚ました。とは言っても、まだ眠気は完全に抜けず、目を開けるのも億劫なほどだ。できれば気のせいと思って眠っていたいが、おかんは消えるどころかひどくなっている。さすがに気になって目を開いてみる。すると目に飛び込んできた光景は、口をすぼめながら近づけてくる、後輩である白井黒子の顔面だった。
なんだ黒子か。
って、何やってんのよ、あんたは。
はわ。
思わず飛び起きると、額が黒子の額とぶつかってしまった。痛みに額を抑えていると、ベッドの下に転げ落ちた黒子も額を両手で抑えながら、こちらを恨めしげに見つめていた。
あいたたたたた。急に起きないでほしいですの、お姉様。
こっちだって痛いわよ。それで、あんたは一体何していたのかなぁ？拳を強く握りしめながら黒子に近づくと、黒子は笑みと冷や汗を浮かべながら後ずさる。
わ、私はお姉様を起こして差し上げようと思っただけですの。
なんと白々しい。どこの世界に起きる時にキスをしようとする人間がいるのだろうか。そういうのはフィクションの世界だけで十分だ。もしそんなことを現実に、例えばあいつなんかにやられたとしたら。
お姉様？どうしましたの？いきなり顔を真っ赤にされて。
うるさい。起こすなら普通に起こしなさいよ。ストーリーが18禁になる寸前で話しかけられて、思わず拳を振り下ろしてしまった。加減を忘れた一撃で、一瞬、しまった、と思った。しかし黒子は拳が命中する前にその姿を消失させると、次の瞬間には、自分のベッドの上に現れ、ストンと綺麗に座り込んだ。
いけませんわよ、お姉様。淑女たる者、手を挙げるのは自重なさらないと。
あんたが変なところで話しかけるからでしょ。それはともかく、寮内で能力使うんじゃないわよ。寮官に見つかったらどうすんのよ。
私の反応に黒子は首をひねっていたが、私の言葉にハッと笑うと。そんな愚行を私が犯すわけありませんわ。それに寮官だって部屋の仲間では。基本はそうだ。だが、幾分声が大きすぎたな。
突然飛び込んできた声に、私と黒子は即座に部屋の入り口に顔を向けた。そして、その姿を見た瞬間、私たちは体をすくませ、全身に冷や汗を浮かべながら、こわばった笑みを浮かべるしかなかった。紺のレディーススーツを着た長身の体、三角形に近いフレームのメガネ。その奥に見える眼光は鋭く、悪事という悪事を見逃さない。時は大中学が誇る最強の存在、寮官様がそこにおわした。
外は天気が良く寮の中は静謐が保たれ、すがすがしい朝であるはずだった。が、早速これだ。本来、淑女たる者が揃うこの寮で、お前たちの騒がしさはいささか限度が超えているように思うのだが、白井、お前はどう思う？
さっきと変わらないトーンで、淡々と罪状を述べる寮官。それに対して黒子は、
そうですわね。確かに私たち少々想像しかったと思わないこともありませんの。でも私たちも多感な年頃ですし、多少についてはおめこぼしをいただいても良いのではないかと思わなくもないのですけれど。
多少たどたどしい感じではあったが、うまく言い訳をしていた。それが功を奏したのか。
なるほど。確かにそれも一理あるな。
その言葉に、私たちの緊張が緩む。
だが、以前からも言っている通り、そのような些細なことを侵蝕していては、規律は保たれんな。
いつの間に移動していたのか、寮官は黒子の目の前に立っていた。そして黒子が驚きの表情を浮かべるよりも早く、その手を頭にかけると、超高速の手さばきで首をひねり上げた。ゴキリ、と関節が外れる生々しい音が響き、私は思わず息を呑んだ。ベッドに倒れ伏した黒子に一別もくれず、寮官はメガネに手を添えながら、私の目の前にやってきた。溢れ出る怒りを表すかのように、寮官のメガネは光を反射して威圧感を与えてくる。
ミサカ、お前はよもや、寮内で能力を使用していないだろうな。
当然です。私が能力を使ったらすぐわかりますよ。ほら、どこにも焦げた跡とかありませんよ。慌てて、 両手を広げながら、身の潔白を証明する。実際、相手を攻撃するでもない限り電撃で焦げたりしないのだが、そんなこと今はどうでもいい。今はまず自分が助かることが優先だ。両官は、部屋をぐるっと見渡してから、また私に視線を戻してきた。
そのようだな。美坂。今回はお前については注意で済ますが、また騒がしいようであれば。わかっているな。
はひ、上ずった声で返事をしてしまったが、返事を聞ければ十分だったのか、メガネに添えられていた手を下ろした。
よろしい。それじゃあ、さっさと白井を起こして食堂に行け。朝食の時間が終わってしまうぞ。
了解しました。敬礼をしながら、私は洋館が出ていくのを見送った。ドアの閉まる音がし、靴音が遠ざかって聞こえなくなってから、やっとこさ私は全身の力を抜き、ベッドに倒れ込んだ。あ、危なかった。起き抜けに極度の緊張状態になったせいか、体が動くのを拒否している。できればこのまま寝ていたいのだが、そうもいかない。今日もしっかり授業はある。ゆっくりと体を起こしながら、私は黒子に視線を向けた。さて、気絶した黒子も起こさないとな。意外にあの技って、すぐ起きるからいいんだけど。そんなことを思い、黒子に手をかけようとしたところで。ああ、でも着替えを邪魔されても困るし、終わるまで寝かしとけばいいか。冷徹なようだが、普段を考えると自分の利を取らざるを得ない。そして私は、いつも通り着替えを始めるのだった。